実食アウトプット。この番組は私勝よしこが美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、おはようございます。実食アウトプット勝よしこです。ただいま2月22日土曜日の朝でございます。おはようございます。2が3つということで、猫をめでたりするんですかね、世の中の人は。いいですね。なんか最近ちょっと猫とか犬とかも飼ったら可愛いんやろうなと思いつつね、あんまりその存分に手をかけてあげれるわけでもないので、まあまあ私ごときにはちょっとなかなかね、手の届かない存在かなと思いつつ、あ、猫カフェとか犬カフェみたいなとこにもまた行きたいなと思っております。そんな土曜日ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ぼちぼち来週あたりから暖かくなってくるということで、お出かけに行きたくなる季節ですね。春はお出かけの季節です。そしてですね、そんな、こんなとこに行ってはいかがかなというところがですね、昨日、お友達の、ジョジョ川さんという人がいるんですけど、カタカナのジョジョですよに、三本川の川でジョジョ川という、女性がいるんですが、ジョジョ川がですねツイッターでなんか阪神百貨店がすごいことになってると、とにかくもう最上がえらいことになってますよみたいな話を書いてて、何がどうえらいことになってんのかなと思って、もうとにかく混沌としてると、いろんな老若男女がいろんな食べ物を食べている、えらいことですよみたいなことを書いてたので、あまりにもこう興味深かったので行ってきました。阪神百貨店梅田本店ですねにございます。8階の斎場でやっております阪神のごちそう天国という、イベント開催中でして、25日火曜日までやっておりますが、ホームページを見るとキャラクターの、ごちてんちゃんですね、微妙な可愛さのごちてんちゃんがお出迎えしてきますが、割とよくお見かけするイラストレーターの、方ですね、西脇忠さんとおっしゃるイラストレーターの方が書いてらっしゃいますが、ちょっと味のあるほんわかしたようなイラストです。ごちてんちゃんも非常に可愛らしいんですけれども、とにかくですね、なんだ、美味しいものなら何でも集めましたみたいな感じで、いい意味で節操がないというか、なんでしょう、リミッターが外れてるというか、本当になんとか県の特産品集めましたみたいなくくりも何もなく、ただ美味しそうなもんいっぱい集まってるというすごい、状態でございます。で、まあチラシを見るだに美味しそうなんですけど、甘いもんも辛いもんもあるよということで、辛いもんバージョンでいくと、ミュンヘンですね、ニューミュンヘンビアホールでおなじみのミュンヘンといえば唐揚げでございます。ミュンヘンが、ビールを提供してます、唐揚げも置いてますとか、あとですね、阪神百貨店といえばイカ焼きが有名ですけども、そのプレミアムイカ焼き、販売、実演販売してますとかね、まああれですよ、卵が入ってるやつね、美味しいですねこれ、であるとか、鮮魚売り場からなんと刺身バーが開店してますということで、いろんなお作りを食べてお酒も飲めますよというような、イートインがあったりとか、 あと、あれですよ。これあったんや。しまった。トンチョウの、これ売ってたんですね。買えばよかった。見落としましたね。知ってます？トンチョウってこの、笹の葉、竹の皮にくるまったおにぎりのような形をしてるけど、おこわみたいな、めっちゃ美味しい。あ、買ってくればよかった。もう一回行こうかな。あと、グリルボンさんね。あそこの、新世界の、ビーフカツとか。あと、裏ナンバからも、リブリンさんとか、鉄板野郎さんも出店してらっしゃいます。甘いもんバージョンで行くとですね、パンケーキ、神戸対大阪対決ということで、神戸はフロックスタイナーさんですね、元町の。こちらが25日までずっと出てて、大阪代表は、エイトビートルチェさんが21日、昨日までだったんですけど、今日からはブラザーズカフェさんが出てます。で、あと、ステラおばさんのクッキー食べ放題なんかもありましたね。私本当にね、他にももうめっちゃいろいろあって、お汁粉とかね、フルーツ大福とかすっごい美味しそうで、もうめっちゃ目移りしまくったんですけど、まあせっかくね、その企画もんで出してらっしゃって、ここでしか、食べれない、しかもワンコインでなかなか食べれないですよということで、パンケーキを食べてきたんですが、私が行った時は、フロックスダイナーさんとエイトビードルチェさんあったんですけど、どっちしようかなと思ってめっちゃ迷った挙句、前からちょっと食べたかった、エイトビードルチェさんの、パンケーキとワッフルが合わさったみたいな、片面ワッフルの、網目が入ってて、片面ふわふわの、いわゆる枠にはめて作る系のパンケーキですね。だから下半分がふわふわで、上半分がシャクシャクの、パッフルという食べ物があるということで、気になっておったのです。で、それが食べれるということで、そっちを、いただいてまいりました。でもよく考えたら、元町までなかなか行く機会もないし、ああフロックスダイナー食べればよかったなと思ったんですけど、まあ、またどうせ行くかとか思いつつね、パフルいただいてきました。めっちゃ美味しかったですよ。本当に上のワッフル部分がサクサクなんで、ちょっとフォークを入れるとサクッと、こうサクサクっとした感じなんですけど、下半分は本当にふわふわの、なんていうんやろう、半分もスフレのようなふわふわさ加減で、で、一緒に口に入れると、上顎にサクサクが、そして舌の上にはふわふわが乗っかるという、そしてそれにフルーティーなストロベリーのソースが乗ってたりとか、生クリームがとろっとしてたりとかいう、甘い美味しいパンケーキでございました。それを食べても私は超大満足だったんですが、そう、ステラおばさんのね、クッキー食べ放題が結構話題になっていたようなので、一応見に行ったんですけど、言うてもね、いくらだ、881円ワンドリンク付きで60分間クッキー食べ放題なんですって。でもね、正直クッキー食べ放題って言われても、そんなねえ、放題できます？クッキー。ねえ、どうやろうと思って、私そんなクッキーで、なんか、ねえ、まあお腹いっぱいにはなるやろうけど、食べ放題の自信ないわと思ったんですけど、すごい行列で、女子高生的な人たちとか、なんか親子連れ的な人たちとか、おじさまもいらっしゃいましたよ。いろんな人が、ステラおばさんのクッキー食べ放題に並んでらっしゃいました。確かに、まあ、美味しいのは分かってるし、まあ、いろんな種類食べれるの楽しい かなと思ったんですけど、そんな食べ放題並ぶんやと思ってびっくりしましたね。うん、なんか刺身バーとかもどうなんかなと思ったけど、すっごい人入ってましたね。あのこちらは主に、年齢層高めのお父様方お母様方がお刺身を食べながらちょいと一杯行ってらっしゃいましたよ。うん、にぎわってました。やっぱりイートインは盛り上がりますね。うん、催事の花でございます。他にもここでしかなかなか食べれなさそうなものがいっぱいあって魅力的でした。もう25日までやっているのでね、皆さんもし大阪梅田にいらっしゃることがあれば阪神百貨店の方お立ち寄りいただけると、本当異様な風景ですのでね、こんないろんな種類の食べ物いっぺんに集まんねやっていう、あとなんかこんな老若男女集まってニコニコする場面なかなかないなっていう状況になっておりますので楽しいかなと思います。あ、そうそう、せっかくね阪神百貨店に行ったのに、行こうと思ってた屋上の遊園地がそろそろ閉まっちゃうんですよね。昔ながらの屋上遊園地阪神百貨店にあったんですが、そこが改装されるということで、2月かな閉まっちゃうんですよ。それが一回見に行っとかなあかんなと思ったんですが忘れてって、うっかり行き忘れておりました。なんか結局もう一回行かなあかんのかなという感じになっておりますが、まあ行けばいい話ですよね。はい。てな感じで、阪神百貨店楽しかったですというお話。そして、昨日家に帰ってですね、阪神百貨店ももちろん食の、阪神と言われるほど、食べ物は充実してるんですが、もう一箇所私が地味に注目しているところを、こっそり教えてしまいましょう。実はですね、JR 大阪駅の中に駅マルシェという施設があるのを皆さんはご存知か、ご存知でないか、あるんですよ。どっち側なのかな、西側かな、阪急じゃない方側の JR の、出口を出たところに駅マルシェといういわばまあデパ地下的な食べ物屋さんが、お菓子屋さんなのおかず屋さんなのいろいろ入ってて、まあその中でちょっと座って食べれるようなとこがあったりとか、ちょっとしたレストラン街があったりとかする、施設でして、結構最近できました。何年か前、去年一昨年ぐらいにできたんですけど、この駅マルシェがまあ普通にね、お惣菜買って帰ったりとか、スイーツ買ったりとかいうのにももちろん使えるんですが、その中にね、野菜屋さんがありまして、八百屋さんが入っておりまして、そこの八百屋さんがね、めっちゃ安いんですよ。普通に、近所のスーパー、そんな、うちの近所のスーパーそんな安くない、バカ安じゃない、普通の値段価格帯なんですけど、そこよりうんと安いです。駅マルシェの中の八百屋さんめっちゃ安くって、ほんで物も見場は悪いけど新鮮みたいな系の野菜あるじゃないですか。ちょっとなんか人参とか鉢切れちゃってるけど美味しいみたいな、みずみずしいみたいなとか、なんかリンゴとかちょっと売ってるけどなんか 5個袋入って298円とかね、なかなかの2キュッパじゃない3キュッパやったかな、まあ何のせ安いんですよ。人参も3本入って100円とか、大根ももうデフォルトで100円なんですよ1本ね。で、まあ玉ねぎもちっちゃいのやけど4個入りで100円とか、めっちゃ安くって、 しかもめっちゃくそこの野菜美味しいので、で、こないだね、なんか買い物してるおばちゃんと店員の女の子の会話を聞いてると、いや、この店初めて来たけど安いのね、みたいなことを、おばちゃんが言うてはって、店の子が、そうなんです、うちの会社、仲卸をやってて、それで、そこの商品をここに置いてるんですよ、だから安いんです、みたいなことを言ってたので、まあまあ、なるほどなと。謎が解けたわけですけれども、で、そこに帰って最近ハマっている、グリーンスムージーとは名ばかり の美味しいミックスジュースを作ってるんですけど、なんかグリーンスムージーっていろいろ定義があって、野菜を多く入れないといけないとかね、水以外水分を入れてはいけないとかいろいろあるみたいなんですけど、私は全然そんなことに何のこだわりもないので、野菜よりフルーツが多くてもいいし、飲むヨーグルトを飲みたいので水分は飲むヨーグルトを入れてるんですけど、まあそれですごい美味しいジュースが出来上がって、それをまあ朝ごはん代わりに飲んだりとかしております。で、その、 ジュースに使う野菜とか果物を見に行こうと思って行ったらばですね、まあプリプリの美味しそうな大根が、その日も100円で売っていたので、買って帰りまして、昨日ですね、夜に筋肉と煮込んだんですね。で、前一回作ってすごい美味しかったその大根の筋肉煮込みを、手が忘れへんうちにもう一回作っとこうと思って作ったんですね。で、めっちゃ美味しいので一応レシピをざくっと紹介しておくと、まず圧力鍋がいります。水 400cc と筋肉 200g 強ぐらいかな、昨日は 230 ぐらいあったけど、を圧力鍋に入れて加圧20分でもうトロットロになります。で、一旦取り出します。鍋の中には筋肉を煮込んだお出汁が入ってます。で、そこに醤油、酒、みりんそれぞれ 50cc とお砂糖大さじ3杯、今日ぐらいかな、3杯ぐらいかな、なんかカレースプーンで適当に入れてるんで、わかんないですけど、と、蜂蜜 15g、桜印の15グラムずつパックになってるやつ、あれ便利ですよ。あれを1本チューと入れます。で、それで味がもう完璧にできるので、そこに大根を普通におでんみたいに切って入れます。で、取り出しておいた筋肉を一口大に切って、その中に入れて、そして加圧3分で出来上がり、大根の筋肉煮込みなんですが、めっちゃ美味しい。で、油が多めの筋肉を使った時はちょっと油が浮いてくるので、それを例えば一晩寝かした後とか上に固まってきてるやつを取ってあげたら、あっさりした味に仕上がりますみたいな、お話を落ち着いてしてるような状態では昨日なくてですね、実はその筋肉煮込みを作ってたら、もうすごい匂いがしてきて、本当に冗談じゃなくって、私誰か狙われてると思って、誰かが私の部屋になんか毒ガスをどっかから流し込んでる、どこやどこやと思うぐらい、なんかやばい、なんか化学的な匂いがしてきてですね、他の部屋は全然匂いないんですけど、台所だけが今まで嗅いだことがない、なんかやばそげな匂いがしてきて、はぁ、私こんな死に方嫌だよと思いながら、うーってなってたんですが、なんか、それをね、ツイッターに書いたんですよ。なんか部屋の中がなんかやばい匂いがしてきて、もう嫌だって書いたら、なんか、あるフォロワーの人が、もしかして鍋の取っ手が焦げてませんかと、あれやばい匂いしますよって言われて、見てみたら本当にびっくりした。 圧力鍋ってね、片手鍋の圧力鍋なんですけど、大きい取っ手じゃない方の裏の取っ手あるじゃないですか、ちっちゃい方の取っ手。わかるかな、まあわかんない人は聞いといて。そのちっちゃい方の取っ手の後ろがちょっとなんか焦げ始めてて、焼けてて、その匂いやったんですよ。え、こんなこと今までなかったからびっくりして、なんでこんなことに気づかんかったんやとか、うちの火力そんな強かったんかとか、いろいろびっくりしまして。そう、もう不安やった。私絶対誰かが私を狙ってると思った。よかったよかった。でもね、圧力鍋ってほんと高いんでショックでした、焦げてしまって。でもまあちょっとだけなんで、まあそんな支障はないと思うんで、以後気をつけますというお話ですけど、まあそれとは関係なく、スジ肉の煮込みは美味しいよという話です。みんなも圧力鍋怖がらずに使うのだというお話です。そしてそして、もう本当あれですね、実食アウトプットっぽいですね、ご飯の話ばっかしてますが、ずっとお話ししたかったあのお店のお話をついにしようかなと思っております。グランフロントという商業施設が大阪梅田梅北エリアにあるのを皆さんはご存知かな、ご存知かご存知ないか、あるんですよ、グランフロントっていうところが。なんか超近代的な感じなんですけど、近代的といえばそこに近代マグロのお店が入ってましてですね、近畿大学という大学がありまして、その近畿大学が、マグロの養殖に勤しんでおられるということで、その実際の、ね、養殖したマグロを梅田に持ってきて、そのさばいてみんなで美味しく食べようみたいなお店があるんです、グランフロント大阪、北館6階にございます。近畿大学水産研究所というお店です。いつ行っても行列ができていて、いつ行っても人が、たくさんいるお店なので、行けばすぐにわかると思います。すごいですよ、ホームページパッと開けるとね、3月末までの予約席はすべて完売いたしましたみたいなのが載ってるんですけど、これはこの3月が近づいたからというわけじゃなくて、もう予約開始しますってなった次の瞬間ぐらいにバーってこれが出るんですよね。3月1日10時から4月のご予約受付開始しますって書いてますけども、その日のうちぐらいにはもう予約席すべて完売いたしましたみたいになるんですけど、実は当日入れるお席も結構広くって、平日の夜ちょっと遅めの時間帯だったらそんなに実は並ばなくても20分ぐらいかなで入れました、我々は。で、20分ぐらいの待ちで、まあ普通に、座れたわけですけれども、そうそう、先ほどちらっとお話ししたジョジョ川さんと一緒に行きましたよ、近代マグロを食べに。もう今までね、とにかくすっごい予約は取れないし、すごい行列やし、まあ、ええか、まあ、そのうち空いたらなんて思ってたんですが、そろそろこれはタイミングじゃないかということになりまして、行ってまいりました。で、我々が頼んだのがですね、まあ、メニューの中でもやっぱりこれは外せんなというのが、お造りでございます。お造り盛り合わせだったんですけど、なんか前マグロのいろんな部位が盛り合わせになってるやつ誰か食べてたような気してんけどなと思いつつ、いろんなお魚の盛り合わせ、 がその日はあったので、それにいたしました。で、他はですね、何やったっけ、自家製ツナのマカロニサラダやったかな。まあ、サラダですわ。自家製ツナのマカロニサラダ、近代マグロの、お魚を使ったツナとマカロニ、これは、まあ、マヨネーズ風味で和えてあるんですが、さっぱりしてて美味しかったですよ。あと金山寺味噌のバーニャカウダ、これもねすごく美味しかった。あのバーニャカウダのクツクツクツっていうお鍋の中に金山寺味噌とオリーブオイルとか混じってんのかな、なんかちょっと和風の、バーニャカウダーソース的なものに、いろんなちょっと珍しいお野菜がボワーっと持ったお皿が来て、それをちょっとずつつけながらいただくというバーニャカウダーですね。で、そうこうしてる間におつくに盛り合わせがやってくるわけですが、これがですねちょっとなんというか、ド迫力でしたね。あのまあマグロ、中トロ、大トロ的なものと、タイと、何やったかな、カンパチとシマアジやったかな、まあなんかそんな盛り合わせなんですけど、どれもすごい美味しくって、一応私お魚屋さんの子なのでお魚は割とうるさいというほどではないですけど、美味しいものをずっと食べてきたんですけど、なかなかねこれは美味しいお魚でしたよ。もうマグロも、あ、なんと言うんでしょう、お魚自体の味もすごい、いわゆるとろける甘さ的な、マグロの臭みがあんまりなくって、言うたらね見た目もそうなんですけど、めちゃくちゃ洗練されてるんですよ。荒海を泳ぎまくってみたいな感じじゃなくって、なんでしょう、スタイリッシュな、見た目、綺麗に作ってあるし、なんかうちのお父さんが切ったやつとかなんか割と雑い感じで切って食卓にバッて並べられたりするんですけど、そんなんじゃなくてもう綺麗に切ってあるし、なんか四角く切ってあるし、で味もね、洋食やからなんかな、雑味がなくて、それを、まあ、物足りないという人はいるかもしれないですけど、非常に洗練された味。マグロの、取りしてるみたいな感じの味に私は感じました。うん。今風の味でしたね。タイとかも、すごい、美味しかったですよ。シマアジもブリッとしててね、歯ごたえがあって美味しかったです。まあそんな作りにもう圧倒されて、一個一個がね結構分厚いんですよ。それで3切れずつ5種盛りで、2800円やったかな、そうですね、2800円で盛り付けてあるんですけど、2人で食べると結構もう食べきれないよ、お作りもういいよっていうぐらいの量がありました。うん、梅田のグランフロントの夜、いただくにはぴったりの味じゃないかなと思います。うん、そしてなんといっても私の心に強く響いたのが、マグロでもなく、まあマグロももちろん美味しかったんですが、ここで初めて食べた取り合わせ、なんとあんぽ柿とクリームチーズ盛り合わせというのがあって、びっくりした。あんぽ柿って言うたら干し柿の、干し柿のカラカラじゃない干し柿、もっちりした干し柿ありますよね。それです。そのあんぽ柿と クリームチーズがこうカプレーゼ的な感じで並んであるんですけど、これがね、こんな取り合わせあんねんやと思って衝撃でした。むちゃくちゃ美味しかった。あの家でも帰ったらすぐやろう、絶対やろうと思ったんですけど、意外とねあんぽ柿って普通にスーパーで売ってないんですよね。見つけたらまたやりたいなと思っております。なんて言うんやろ、もったりした甘さのあんぽ柿と、なんかもったりしたクリームチーズがなんとも言えんこう絡み合ってほどけるような、なんとも言えない、相性がグッドですって書いてますけどね、本当に相性がグッドですよ。なんともはや、ぜひ皆さんも、行って食べてください。あんぽ柿とクリームチーズ、衝撃のメニューでございました。というわけで、あ、それでね、一人、その日は一人一杯ずつしか飲まんかったんですけど、二人で6000円強、一人3000円強ぐらいで、美味しいものがいろいろ食べれて、なかなかリーズナブルじゃないかなと思った次第です。はい。というわけで今回は大阪、梅田グランフロント大阪の中にあります近畿大学水産研究所さんご紹介させていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でお待ちしておりますので、どんどんメッセージください。それでは実食アウトプット147回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。